歴史再発見、移動と空間の世界史第2回。今回はアフリカ第一交代から大河川への人類の旅と題して、元北海道教育大学教授の宮崎正勝さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
今日は第2回目で、アフリカ第一交代から大河川への人類の旅ということでお話をしていきたいと思います。皆さんが高校でですね、世界史を学ばれた頃は、人類の歴史は今から50万年前に遡るんだよとか、そういうような話を聞かれたと思うんですが、今はだいたい400万年から500万年ぐらい前まで遡るんだということになっているんですね。で、人類の祖先が出現した場所はどこかと言いますと、東アフリカの第一交代というふうな、今からだいたい400万年から500万年前にそこに住んでいた人たちが直立二足歩行というのを始めて、そして人類の祖先になったんだということになっているんです。で、第一交代というのはですね、これは大陸が移動して切断されてこう移動していくという説がありますよね。で、やがてはそのアフリカの一部分がアフリカから離れていくんだろうというようなことが言われているんですが、その地球は大きな割れ目なんですね。で、モザンビークのザンベジ川からずっとアフリカを北上しまして、紅海、赤い海ですね、紅海を通って、そして死海というのがイスラエルにありますね、そこを通ってヨルダン川までずっと伸びてる。その距離はだいたい6400キロということになりますが、その地球の大きな割れ目で人類の祖先が生まれてきたということになるわけですね。これはどうしてそうなったのかと言いますと、地球の表面の下にですね、埋まっている化石化した人骨がだんだん発見されてきまして、その中で一番古いのがそこから出てきているということになるわけですね。で、なぜその人間が2本の足で歩くようになったのかっていうのは理由がよくわからないんですが、一説によりますと、この西の方から吹きつける水分を含んだ風がですね、地高帯の西のへりでストップされまして、そして地高帯がその乾いてくると。で、その森林地帯であった部分が一部草原地帯に変わって、そこで生活する人が2本足で歩くようになったんだというふうに言われているんですが、それはよくわかりません。誰も見てないんでわからないわけですよね。で、人類の祖先は第一交代でずっと生活していたんですが、やがて地交代の中を移動して外に出てくるんですよね。で、それがいつ頃なんだろうかということなんですが、黒海とそれからカスピ海の間にコーカサス山脈、カフカス山脈とありますね。そこにグルジアという地方があるんですが、今から180万年前に生息したと思われるグルジア原人の化石が出てきましたので、確かに人類は第一交代から出てきたんだということになるわけですね。でも、その時期はですね、とてもその地球が激しく変化した時代でありまして、4回氷河期が訪れて、その間にこう非常に温暖になった時期があるわけですね。だから、その人類にとっても他の生物にとっても非常に生活しにくい時期であったということになるんです。それから最近はですね、DNA の研究が非常に進んでおりまして、ミトコンドリア DNA でその人類の祖先がわかるんではないかという話があるんですね。細胞の中にミトコンドリアという物質があるんですが、それはですね、それを作る DNA は母方のものだけが残るんですよ。つまり、精子の中の DNA が卵子に入りますと、それは消失してしまって母方の DNA だけが残るんですね。だから、世界中の人類から住んでいる人々からたくさんのサンプルを取って、その DNA がどこから来ているのかということを調べていくと、人類の祖先がわかるんじゃないかと。そういったような研究はカリフォルニア大学のバークレー校の先生がやりまして、その結果ですね、今世界中に広がっている60数億の人類の祖先は、この東アフリカのね、ある一人の女性から出ているんだ。で、その女性に対してイブという名前を付けましてね、いわゆるミトコンドリアイブ説というのが出てきたわけですね。で、これも現在の仮説でありまして、将来的にはどうなるかわからないんですが、そのように考えている。ですから、いろんな説を総合してみて、人類の祖先が東アフリカの第一交代から出て、やがてこう各地に広がっていったんだということはですね、 今のところ妥当な説考えられています。そして人類はその長い間移動を続けて、つまり歩行を続けていくわけですが、当時は氷河期はですね、今のベーリング海峡が陸地なんですね。ですからそこを渡ってアメリカ大陸に入る。ところがカナダのあたりが一面の氷河なんですね。だからそこから先何かできないんですよ。で、最後の氷河期が終わって、これはまあ1万年前なんですが、そこでそこを通過できるように、で最終的に今から1万年前にその南アメリカの一番最南端ですね、そこまで人類が到達したんだと。まあ、ですから地球上の陸地の大部分に人類がその住み着くようになるということになったわけですね。だから人類がこう地球上に広がるまで 400万年から1万年前ですからね、非常に長い歳月がかかっているということになるわけです。でその頃のことはよくわからないんですね。あと最近は古生物学といいますか、そういうものが発達してきましたから、昔の自然環境が復元できるとかね、そういったことでいろいろ研究が進んでいますけれども、そこら辺のところは、はっきりとはわからない。それで次に人類の大きな転機になったのは何かといいますと、農業が始まった、人間が定住するようになったということなんですね。その原因が何なのかというと、意外なことにそれは砂漠なんですよ。砂漠から農業が始まり、文明が始まったということなんですね。で、最近ですね、いつでしたか、一昨年でしたか、 NHK の紅白歌合戦で千の風になってですか、歌が入りましたよね。で、あれはね、なかなか面白い歌でね、地球はね、呼吸をしてるんですよね。それはどういうことかっていうと、地球は高速で自転しながら地軸が傾いているんですけれども、太陽の周りもありますね。そうするとその時期によって暑い地域が変わってくるわけですよ。で、そうすると暑いところでは上昇気流が起こって、空気がこう気迫になってきますね。そこに冷たいところから風が吹き込んでくる。で、そういった形で周期的に地球上の空気が入れ替わるんです。ですから大体1年間で空気が全部入れ替わっちゃいますから、中国なんかに行くと大気汚染って今ひどいですよね。あれ中国のことだからどうでもいいやなんて思ってるととんでもないことで、全部入れ替えですから日本にもその空気がやってくるわけですね。ですから地球環境問題っていうのはやっぱり全人類の問題だっていうことになってくるわけですが、それはそうとして、砂漠がなぜ生まれたのかと言いますとね、赤道のあたりで上昇気流が起こるんですよ。そうしてね、ずっとその水分を含んだ空気が上空に上っていくんですが、ジェット機が飛ぶ高さがありますよね。高度1万メートル。あそこら辺から下が大体対流圏といいまして、空気が循環するところなんですよね。で、熱くなった空気がずっと上がっていって、そして、北緯南緯30度、北回帰線とか南回帰線のあたりで降りてくるんですよ。で、ところがですね、上空でその水分を失ってしまいますから、降りてくる時はカラカラに乾いているんですよね。だいたい空気に含まれている元々の水分というのは非常に少なくてですね、だいたい1万分の1ぐらいなんですよ。で、生物の存在にとって必要な水分というのはほとんど海から供給されておりまして、この地球上の水分の 97% は海にあるわけです。で、その海の水を運んでくるのは風なわけです。だから風が地球上のあらゆる生物の命の根源なんですね。そしてその水分の供給がなされないところ、そこが砂漠なんですよ。だから砂漠というのは水さえあれば普通のところと同じなんですよね。ただ水がないだけで、だいたい北緯30度のあたりにその砂漠が連なりまして、例えばアフリカの3分の1を占めるサハラ砂漠、アラビア砂漠、シリア砂漠、それからパキスタンのサール砂漠、これみんな一連の地球のその空気の循環によって出来上がってきた砂漠なんですよね。ところが地球が温暖化する1万年前、以前、ね、つまり氷河期においてはそこは人間が住めるところなんですよ。水があってね。ところがその温暖化する中で砂漠に変わっていっちゃいましたから、その広大な地域に住んでいた人たちは生活できなくなっちゃうわけですよね。で、ものすごくこう生活の危機に陥るわけですよ。そして砂漠の周辺にだんだん追いやられていく。草がちょぼちょぼ生えているようなところですね。で、もう狩りもできないしどうしようということになってきまして、そこで身近にあった雑草のを育てて、その種を食べて生きるようになるわけです。で、乾燥に強いそのいわゆる雑草が何であったのかというと、それがイネ科の植物なんですよ。イネ科の植物というのはだいたい9万5000種類ぐらい地球上にありまして、ありふれた草なんですよね。で、その草を改良して麦とか米とか、そ それから泡とかあるいはトウモロコシとかそういうものができてきて、それが人間の生活を支えているわけです。現在の我々はですね、本当はそのイネ科の植物が自分の種族を維持するために作った種をいただいて生きているわけです。でそういうふうに考えると、バイオ燃料の考え方っていうのはあんまり良くないですよね。例えばトウモロコシを大量にバイオ燃料に変えようということになるとね、今までのその食料のバランスが崩れちゃうわけですよね。だからあれはちょっと歴史、反歴史的な考え方かなと思ったりするんですけどね、まあそれはそれとして。ですから農業というのはその乾燥化との戦いの中で生まれてきたものであるということなんですね。ところがね、農業をやるには畑が必要でしょ。畑っていうのは例えば緑があるという点では他の自然と同じなんですが、これは全く人間が作り出した空間なんですよね。つまり普通の自然というのはそれは多様性の統一でいろんな種類の生物が生きてるわけでしょ。だけど畑というのは人間に必要な穀物を作るための空間ですから、例えば雑草ということで他の植物は抜いちゃいますね。それから入ってくる虫は害虫ということで殺してしまうし、それから害鳥とか害獣とかいうことで鳥も獣も中に入れないという形になりますね。だからこれは人間のための人間が管理する空間なんですよ。だから農業が始まって以来人類は自分専用の空間を地球上に作ってね、それをどんどんどんどん広げてきて生活を成り立たせてきたということになるわけですね。まあ、ですからここで出てくる言葉としては、一つは生物圏、あらゆる生物は地表から上下5、6千メートルぐらいのところに生存しているわけで、地球から見ればほんの薄い被膜みたいなところなんですが、そこで住み分けをしている。ところが人類は自分の空間をどんどんどんどん陸地に広げて、それでもって地球上に繁殖してきたということになるわけですね。でところがですね、人口が増えてきますと、やはり畑が足りなくなっちゃうんですよ。で特に乾燥地帯ですからね、多くの人たちがこう生きていくのが難しくなってくる。そこでどうしたのかっていうと、乾燥地帯にもその川が流れているわけですね。大きな川が流れているわけで、その川の水をなんとか循環させて自分たちのために使おうということになってくるわけです。で、まあ、治水灌漑ということが、行われるようになっていくわけですね。で、そうですね、この自然の水をですね、人間が使うということになるわけですけれども、これはね、大変なんですよね。というのは当時は重機もないし、人間が協力して要するに水路を作ったり堤防を作ったりしなきゃならないわけでしょ。だから畑が大規模になればなるほど、ものすごい人数の人たちを組織しなければならないわけですね。で人間というのは大体他の人の言うことを聞きませんからだからみんながこう安心してついていけるような権威を持った人が登場してこないとダメなんですよ。でそこでその活用されてくるのが宗教なんですね。科学のない時代に宗教というのは自然を解き明かす一つの学問でもありましたから、そういうものを身につけた人たちが、まあ、たくさんの人を説得してですね、そして、新しい土地を作ろうじゃないか、畑を作ろうじゃないかということで呼びかけていくわけでしょ。だからもう一つは、たくさんの人が協力できるには、そういう人たちが結びつけるような道路とか水路が必要になってくるわけですね。そうしないと人々が集まってこないわけですから、ですから灌漑工事が行われる中で人々の結びつきとか人間が作る組織というものが変化してくるわけですよ。それがなきゃできないわけですね。そしてたくさんの人々が結びついてくる中で、その灌漑事業を指導する人たちが集まるその空間ができてくるわけです。これはまあ一つの特殊な集落ですね。でそれがやがて都市になってくるわけです。でそこに集まった人たちは自分の権威を示すために、例えば壮麗な神殿を作るとかね、宮殿を作るとか、あるいは自分たちの住んでいるところを城壁で囲むとかですね、いろいろし始めるわけでしょ。で都市というのは全く人工的な空間として、まあ、そこに姿を現す。で人々が都市を見て非常に安心すると。でこういう人たちが自分たちをリードしてくれれば、うまく自然が、新しい自然が作れるんじゃないかと、そういうふうに考えるようになってくるわけですね。そういうようなことが起こってくるのが、大体今から5000年ぐらい前なんです。農業が始まるのが1万年前で、都市が出現するのが5000年前。分かりやすいですよねそしてそのような中で4大文明というのが出来上がってくることになります。でも都市を作るっていうのはなかなか大変なことで、まあ言ってみれば一つの技術の集積されたものが都市なんですね。そしてその技術というのはどこで獲得されたものなのかっていうと、堤防を作ったり水路を引いたり、そういう大土木工事の中で蓄積されてきたものであるということになるわけです。 それでその技術のレベルがですね非常に高かったというのを今に教えてくれるのがエジプトのピラミッドなんですよ。エジプトのピラミッドというのはカイロのそばにギゼの三大ピラミッドという巨大なピラミッドがありますね。中でも一番大きいのはクフ王のピラミッドなんです。で昔はあれ何て言いますかね、砂漠とそれから人間の住む地域の境界に作られたものなんですね。ところが今はどんどんカイロの町が広がっちゃってピラミッドがカイロの町に飲み込まれそうになっちゃっていますけれども、非常に巨大なものである。で、あれはだいたい高さがですね150メートルで、四角錐なんですが底辺の一辺が220メートルで、だいたい2.3トンぐらいの平均するとですね石を220万個も積み上げたものである。それがいつ作られたのかというと今から4600年から4700年前なんですよ。つまり文明が始まって間もなくクフ王の巨大なピラミッドが作られた。そうだね。でこれはねすごいことですよね。で僕らも行くと驚きますけれども、あのものよく作ったなと思いますけれども、昔ですねギリシャのヘロドトスという歴史家がねエジプトを訪れたんですよ。ヘロドトスは戦争に巻き込まれてですね、自分のポリスから追放されちゃうんですよね。で商人としてあちこち旅をして、その知識をもとにして歴史という本を書いたんですけど、エジプトにも行ってるわけです。で彼はですねピラミッドを見て驚くわけですよね。でヘロドスが生きていた時代っていうのはピラミッドができてからだいたい2000年以上後なんですよ。だから私たちが縄文時代の遺跡を見てるものですね。日本で言えば日本の縄文時代にあの巨大な建造物があったのと同じですから驚いちゃうんですよね。よくこんなものができたなと。それでピラミッドについていろいろ調べまして、でこれはですね10万人の人が20年もかかって働いてそれでできたんだと。だから野目人数にしたらものすごい数ですよね。でそういうようなピラミッドなんですけれども、かなり正確に作られておりまして、積み上げた石と石との隙間は 0.5 ミリぐらい、非常にうまく積まれてるんですよね。それから墓室に入る入り口は北に面しておりまして、北極星の光がこう注ぎ込むようになってるわけでしょ。だから非常に正確な計算に基づいて作られているわけですよね。で、10万人の人が、王様ですね、エジプトの王様であるファラオのために働くというんで、ヘロドトスは驚いちゃったんですが、どうしてかというと当時 のギリシャの最大のポリスのアテネの人口が30万人なんですね。だから10万人の人が一緒に働くなんて考えられないわけですよ。考えられますね。今のから例えば2000年前の縄文時代の人が10万人ぐらいね一緒になって何かを作るなんてないでしょ。でそこでヘロドトスは、エジプトはナイルの賜物である、あの砂漠のようなところにねナイル川という水源があって、その水を引いてなんとか畑を作らなければならないということで、エジプトの文明、ピラミッドに象徴されるようなねエジプトの文明が作られてきたんだ。あるいはそういう人たちを組織する人たちが住む都市ですね、メンフィスというような都市ができてきたんだというふうに考えたわけですよ。だからあのピラミッドというのはいかにその考えというものが、たくさんの人々を結びつけてすごいものを作ったのかということを物語っているわけですね。ですから必死で自分たちが生きていくための畑を多分作ったんですよね。だから人間はその危機に陥った時に結束して新しいものを作り出していく、そういうことをその空砲のピラミッドは我々に教えてくれるということにもなるわけですね。そういうふうにして、非常に大規模な灌漑工事が行われて、その結果人類の社会が飛躍したということになるんです。で多くの人が結びつくためには道路が整えられ、水路が整えられ、そして、いわゆる文字が発達して複雑な指令が正確に届けられなきゃならないでしょ。でそういうふうにして人々の結びつきが広い範囲で広まっていったということになるわけですね。それが文明であるということになってくるわけです。そして畑がどんどん広がっていく中でですね、当然その多くの人の組織化がますます必要になってくるわけで、人々が協力して生活するその空間というのがどんどん広がっていくと。 限界にまで広がっていくということになるわけですね。で考えてみますと、エジプトの文明もメソポタミアの文明もインダス文明も黄河文明も、同じような性格を持っているんですが、若干違うところがあるんですね。四大文明の中で一番恵まれているのがエジプトの文明であって、あれはなぜかというと、あの洪水が優しいんですよ。ソフトな洪水なんですね。7月頃にから洪水が始まるわけですが、それはなぜ始まるのかというと、それを起こすのは季節風なんですよね。日本で梅雨というのが起こりますでしょ。あれと同じ原理で、北の方が暖かくなってきて、そして赤道の方から風が、水分をたくさん含んだ風が吹くようになるんですよね。そしてそれがずっと北上していくんですが、アフリカの沿岸をね、エチオピアのアビシニア高原というのがあるんですよ。あれものすごい高い高原で、高度が2000メートルから3000メートルなんですね。そこにぶつかって、そのエチオピアの高原地帯にたくさんの雨を降らすんですよ。でそれが1ヶ月かかって地中海まで流れるわけで、毎日降った雨がじわじわ水面を上げて、非常にコントロールしやすい洪水を起こしていく。それがエジプトの文明なんですね。でメソポタミアの文明はどうかというと、その水分を失った風がアラビアの砂漠ねを越えてメソポタミアに吹きつけるわけですよ。だからメソポタミアに吹いてくる季節風っていうのは砂嵐を起こすだけで、あんまり利益がないわけですね。だからメソポタミアの人たちは生きているのは辛いことだって考えるわけです。神が辛い労働をするのは嫌だから、だから粘土とワインを混ぜて人間を作ったんだ。だから人間が死ぬともう大地に戻るんだ。エジプト人は死んだ後もミイラになってずっと生きていたいと考えるわけですね。それからその風が今度はアラビア海で水分をまた含んで、それがインドにやってくるわけでしょ。インドにものすごい雨を降らすわけですよね。だからインドは寒気と雨気がものすごいはっきりしてるわけです。そこからインド人の輪廻っていう考え方が生まれてくるわけです。もう自然の摂理には逆らえないということですね。でそれがやがてずっと東に移動して、中国の長江の流域と日本に水をもたらす。で、勢いの衰えたその季節風が黄河の流域に行ってちょぼちょぼと雨を降ったというふうになって、季節風と要するに、なんて言いますかね、文明はみんな関係がある。しかしいずれにしても地水灌漑ですね、砂漠の中の乾燥地帯の中の大河の水をどういうふうに利用していくのかというようなことで、いわゆる文明が始まると。その中心になったのが都市であるということになってくるわけですね。それで、季節風とですね、ですからそれぞれの文明というのは非常に密接な関わりを持っているということになるわけですね。そして都市を中心にしてたくさんの集落が結びついて、いわゆる一つの文明圏みたいなものが出来上がってくると。だけど考えてみると文明圏というのはそれだけでできるんではないんですよね。いわゆるその大河の流域というのは、穀物を作るのに特化していますから、穀物はたくさん作れるんですが、もともと砂漠に近いところですから物がないんですよ。だから例えば明かりにする油とかね、食用にする油が欲しい。でもオリーブ油はないわけですよね。だからオリーブ油は北の方の地中海からエジプトですと輸入しなければならない。だから宮殿とか神殿を作るには大きな木が必要なんですね。材木が必要なんですよ。ところが乾燥した地域ですから木が育たないんですね。ですからそういったのはレバノン杉のような立派な木材ですね。それをその、今のレバノンから運んでくる。昔はフィニキアと言いましたけどね。それから例えば金属器を作るようになると銅とか、それから鈴とかですね、そういうのが必要になってきますね。それもないんですよ。だからそれも他から運んでこなければならない。それからいろいろな身を飾る宝飾品とかね、そういうのも遠くから運んでこなきゃならない。例えばメソポタミアで非常に盛んに使われたラピスラズリというのはアフガニスタンから持ってこなきゃならない。でしょ？で、そうすると、その自分たちがその穀物を育てるための空間だけではなくて、さらに生活を豊かにするためにいろんなものを交易で手に入れる、そういう空間が二次的な空間としてできてくるわけですね。ですからそういう中でネットワークがこう広まっていく。もちろんそのネットワークには濃密なネットワークと、 でその贅沢品などをその手に入れるための交易というのはその処置を行われませんから、非常にそれはまあ、緩いと言いますか弱いネットワークですね。でそういうものが結びついて一つの組織化された空間ができてくるということになるわけですね。でそれが人類の歴史をその織りなしていく一つの核になる。でそういった点からその四大文明が起こってきた大河の流域を人類史の、コア地域、中核地域というふうに呼ぶわけですね。でそういうような歴史がですね、ずっと続いていくわけです。だいたいその紀元後の7世紀ぐらいまで続いていくわけです。そして、その中でやがて、その内陸アジアとかあるいはアラビア半島の遊牧民とそれから、その大農耕地帯との結びつきができてきて、そして遊牧民がやがて自分たちの生活を豊かにするために農耕地帯に進出してくるようになる。そしてやがてはそのネットワークを奪い取ってしまう。でそういう中で遊牧民を中心にして大きなネットワークが出来上がってくると。それが要するにユーラシア規模のイスラム帝国であり、東京人のセルジュク朝とかね、そういったの大帝国であり、あるいはモンゴル帝国であるということになって、ネットワークはさらに巨大化していくという形になっていくわけです。そういうふうにしてネットワークは拡大していくことになります。で考えてみると庶民のレベルで考えるとね、当時の人たちはみんな自分の足で歩いていましたから、それぞれの空間は狭いんですよね。でその狭い空間を結びつけたのが何であったのかっていうと、それが支配的な立場にいる都市の住民であったわけです。都市の住民は多くの集落から税金を取って穀物を集めて自分たちの生活を維持するわけですね。あるいは、いろんな情報をその集落に与えなければならない、あるいは秩序を乱すような動きが あるかないか、これは例えば自然災害もそうですし、それから氾濫が起こったとかね、そういうのもそうですよね。それを集めるためにネットワークを充実させていくわけです。つまり大道路網とか水路を完備して、緊密に広い地域を結びつけるわけですね。そして、西アジアではキャリオットと言われますが、二頭立ての馬車ですね、それを利用してその歩行によって成り立っている狭い、農民の集落というか庶民の集落を結びつけていく。だから当時のその国というのは、都市を中心とした国というのは今と全く構造が違うんですね。今我々は鉄道を利用できるし、自動車も使えるし、ジェット機も使えるということで、大空間と我々の生活が一体化していますが、昔はそんなことはなくて、歩いて生活している人たちの生活圏というのはどこでもとても狭かった。でそういうものを特殊な人たちが結びつけて大きなシステムとして動かしていったということになるわけです。だからそういう目で歴史を見てみますと、ちょっと違った見方ができますよね。我々なんかその空間の構造というものはあんまり考えないから、今も昔も同じような形で考えている、無意識のうちにね、そういうケースが多いんですが、実際にはだいぶ違うんだということですね。ですからそういう形で歴史を見直してみると、気づく点もいろいろ多いんじゃないかというふうに思うわけです。
歴史再発見、移動と空間の世界史第2回、今回はアフリカ第一交代から大河川への人類の旅と題して、元北海道教育大学教授の宮崎正勝さんにお話しいただきました。次回は世界史のコア地域と人類の基軸時代と題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。